すべてのことについて感謝しなさい。あなた方は聞き続けてきたこの言葉を全く身につけてない者たちがいる。あなた方はこの言葉を生活の中で具体的に徹底していきなさい。あなた方が感謝をしていくならば、その感謝を通して見る主の栄光は非常に大きなものになると称賛います。
あなた方はますます弱くされていきますが、その事柄を一つ一つ喜んでいきなさいと称えられます。このキリストの力があなた方を覆い、私の力がこの豊かに動き出すと称えられます。
私はあなたに命じたではないか。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知恵を尽くして神である主を愛せよ。まず私を大事にしなさい。そして私は言ったではないか。自分を愛するように隣人を愛しなさい。あなたの最も近い隣人を自分を愛するように愛しなさい。私は人も語っていない愛されなさいとは、私を愛し、そしてあなたは隣人を愛しなさい。その時にあなたは神の愛があなたのうちにどれほど注がれているのかを深く知るようになると称賛います。ガテドアキンホンマイグ、ガテドアキンホンマイグ、ホンマイグ、ホンマイグ、ガテドアキンホンマイグ、イエスキリリイ、ガテドアキンホンマイグ、
For my good, God is working for my good. Yes, he did.
愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。特別賛美をありがとうございます。今日集えた人一人をありがとうございます。インターネット礼拝サイト一人一人を感謝します。今から御言葉に行きます。聖霊様はどうぞご自由に語り、導いてください。主に期待します。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に蘇った主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ヨハネの福音書に入っていきたいと思いますが、ヨハネの福音書っていうのは、まだイエス様を知らない人のために異邦人向けに書かれた、福音書です。で、旧約語でギリシャ語を勉強するときに大抵ヨハネの福音書から学びます。簡単なんです。はじめに言葉があったでしょ。言葉は神と共にあった。言葉は神であったって。まるまるまるでしょ。短い文章。ルカの福音書なんで、ダダダダダダダダダダってきて、それ最後に丸が来るんですね。で、非常に簡単なんです。だから、ヨハネの福音書は非常に簡単で分かりやすいんですが、同時に、ヨハネの福音書は最も深いと言われてるんです。面白いですよね。神様の方法っていうのは、難しい論理を言う人を通して深いことを書くんじゃなくて、実に簡単なことの中に最も深い奥義を隠してるっていうね。神様らしくてね、私はやっぱ神様が好きなんですよね。人間とは根本的に違いますからね。で、ここはすごく大事なところで、初めに言葉があったっていう、この初めっていうのは、英語だとインタビューになりますけども、これは、この初めの初っていうのはね、初詣なんてあんまり言葉使いたくないけど、初日の出もあんまり嬉しくないけど、日本語はみんなそんなしかないですね。この初っていうのはね、これ本当はね、始業式の詩って女編に大って書いて始まるって字がありますね。あ、書ければいいんだけど、じゃなくて、これ初なんで、初。これが合ってるんです。なぜか言ったら、この初ってのは全く最初って意味なんですよ。で、天地創造もそうですけど、もう一番最初、全く最初、最初の最初、もう一番最初って意味なんですよ。だから、もう本当に初めに、全く最初に言葉があったってことなんですよ。この言葉ってギリシャ語でロゴスなんです。一番最初の最初からロゴスがありましたよって。で、このロゴスって言葉は3節からこの方に変わるでしょ。この方、この方って。だからこのロゴスってのは、人格というかペルソナ、威嚇ですけども、人格、神格というペルソナを持ってるんですけど。で、これは何かって言ったら、単なる日本人の言葉っていうんじゃなくて、ロゴスっていうのはイエス・キリストを指してるんです、ここではね。ね、もうちょ、今日は新学校じゃないから勉強するんじゃなくてメッセージしますから、もうパッと答えますけど、この一番最初からロゴスであるキリストおられましたよって、存在したんですよって、一番最初からイエス・キリストはロゴスなる神として存在したんですよってことを言ってるんですね。で、言葉はロゴスなる神、イエス・キリストは神と共にあったってことは、言葉と神は別なんです。わかります？言葉は神と共にあったんだから。で、この神ってのは父なる神様です。ありますよね。だから、ロゴスなる キリストは父なる神と共に存在してましたよってことなんですよ。一番最初からすごく大事なんです。これでエホバの証人は完全に崩れます。もう完璧なことになります。ロゴスなるキリストも神で、しかも、ね、こういったってことですね。だからこうなんですね。で、これなんですね。で、それで言葉は神だったって書いてある。で、この言葉、ロゴスも神だったんですよって書いてあるんですね。ということは、普通に考えたら父なる神とこのロゴスなる神があるから、神は二ついるのかってことなんですね。そうなんです。イエス・キリストと父なる神は別の存在なんです。だけども一つなんですね。これがわけわからないんですね。で、分かった人は気違いか、分かってないかです。わかりません。我々のこの理性では。私たちの脳は、なんて、アインシュタインでも 5% 使ってるか使ってないかでしょ。ね。罪を犯した結果、私たちの脳は、おう、脳って感じになっちゃったんですね。何かというと、私たちので理解できません。だから信じるんです。思い込むじゃないんですよ。聖書に書いてあることを客観的に見て、これは理解を超えている。でもこれは神様おっしゃってるから、確かにそうだって信じる。聖霊が助けないと信じれません。で、ここはだから、一番最初からロゴスなる神様は存在していて、そしてその方は神であって、神と別にいたんですよってことで、それをもう一遍二節で、この方に変わるんですね、ロゴスをね。この方、イエス様は、初めに一番最初から神様と、父の神と共に存在してましたよってもう一遍言ってるんですね。何が大事かというとね、イエス・キリストは、本当に最初からおられた方なんです。一番最初から存在した方なんです。この後出てきますが、すべてのものはこの方に作られた、天地創造にかかった方なんです。で、この方が私たちの信じている神なんです。だから、私のことを、私が生まれる前から私のことを知り、しかも、この方がすべてを作ってるから、その方を信じているってことは、もう神様、エス様はすべてのことを知っていて、そして私の人生に言葉によって創造できるってことなんです。見えるものも見えないものも。その方を信じてるんですね。ね。これ、すべてのものはこの方によって作られた3節。つまり、ロゴスによって作られた。で、作られたもので、この方によって作られた。一つもないって。全部そうなんだ。天地万物を作ったのは父なる神様なんです。でも、光をあれって言って光ができたの。光をあれってその言葉がロゴスなんです。イエス・キリストご自身なんです。わけわかんないと思うでしょうけど、わけわかんないんでいいんです。だけど、それがキリストなんです。だから、本当に一番最初から父なる神様はキリストと共に天地万物を作られて、キリストは言葉として存在されて作られたんですよ。で、今もイエス・キリストは私のことを生まれる前から本当に知っていて、私に対してロゴス言葉を与えるなら、その言葉は私のうちで無から有を生み出すことができるんです。だから起きて歩けって言ったら起きて歩くんです。主が来なさいって言ったら水の上でも歩けるんです。イエス・キリストは、無から有を生み出すことができて、これは物を作るっていうことだけじゃなくて、もうちょっと水が出たら、向こう行きますからね。マスクすると私、気持ち悪くなる。言葉がはっきりわからないし、すいません。ちょっと、嫌な人は、後ろの席に行ってください。すいませんね。で、何かというとね、2ではちゃんとしますから、安心してください。ロゴスの神様は、すべてを使えた方で、イエス様は語られたならその言葉はそうなるんですね。私のうちに作り出すことができるんですね。そういう方は私は信じてるんですね。そして次手間かかる、この方に命があったってくるんですよ。でキリストは命そのものなんです。で何か言ったら、命があるないかってどうなって死なんです。で、私のこの肉体がどんなにあったとしても命があったら死なんです。もちろんこの肉体の命はやがて私は全員死ぬんですけど、永遠の命というのは神様の命ですね。で、このイエス様が命を持っていて、この方を持ってなければ命はないんです。ではね、命がなくなると 死っていうのはね、もう反応しない。で、キリストがいると命がある。で、生きるしかまねって言いますけど、この体が生きていても死んでる人がいる。で、この体が生きていてものすごく生き生きしてる見える人がいる。あえて見えると言います。多くのクリスチャンは騙されてる、その見えるような生き生きさに。でもその人は死ぬんです。キリストがなければ命はないんです。 キリストがいるなら命があるんです。その命は人の光であったと書いてあるように、これは光なんですね。光っていうのは何かというと、夜になると分かるんですけど、まあ、ここは分かりやすいの、消せばすぐ真っ暗になるからね。あのどんな小さな光でも、携帯の、なんだっけ、携帯ってあれがあるんだよね、懐中電灯はね、懐中電灯は明るいけど、懐中電灯じゃなくても携帯の画面ね、画面でも真っ暗だったらそれさえ明るいんですね。あ、こっち見たら、ね、私がつまずくのでまっすぐ前見て話させていただきます ね。で、何かというと、携帯の光でも真っ暗だったら明るいわけですよ。そこだけ明るくなるわけですよ。で、光がある分だけ明るくなるんですよ。で、光があれば暗闇は絶対に勝てないんですよ。で、イエス・キリストは命であり、かつ人の光、人の光って書いてあるんです。我々の光なんです。キリストがあると光が来るんです。どんな暗闇の人生でもキリストがいると輝き出すんです。この前白馬キャンプ、今年初めてがんセミナーというのをですね、久保田牧師がされました。自分ががんになったので本人が言ったんですよ、ガーンと来たってね。それでがんセミナーをすることにしたと。でも人は死ぬんだってことはそれでよく分かったと、ね、でも生かされてるってことは使命があるんだってことでね、とにかく明るかった。あの人はもともと明るいんですけど、でも変わりましたね、あの人ね。まあ、あんまり否定的なこと言うとよくないからやめておきますけど、昔から知ってますけど、昔っていうのは教会来た当初の頃ね、一緒にね、彼のアパートだったかな、どっちだったかな、私のアパート、彼のアパートかなんかに泊まってね、一緒に予言したのを覚えてますからね。で、イスラエルも一緒に行ったんです。今みたいにあのツアーチームじゃなくて、本当に初期の頃のチームでね、一緒に行ったんですね。あれは15人だった。今15人って超少ないけど、当時は15人って超多かったんです。だいたい7人から12人かで行ったから、その時一緒に行ったんですね。で、とにかく明るかった。で、あれ明るいは、まあ一つは性格があることは否めませんが、性格だけでは明るくなれませんね、やっぱり。で、何かあったらね、キリストを知ってるからなんですよ。キリストと共に生きてるからなんですよ。で、キリストが知っていて、キリストと共に生きてると輝くんですよ。光があれば、闇は砕かれるんですよ。頑張らなくても、イエス様がいて、イエス様と共にいれば闇は消えるんですよ。でも、せっかくイエス様と共にいる、そのイエス様を必死にやって消す人がいるでしょ。イエス様と違う言葉ばっかり言って、イエス様が密室に閉じ込めて、私に好きにさせてください、しばらくここに入ってくださいって、心の奥の密室に入れて鍵かけて、それでもその中から光が来るんですけどね。でも、もう、もう超明るい時に真っ暗になる方法は、目を閉じて手をこうすることです。イエス様がせっかくいらっしゃるのに、目を閉じてこうやって、ね、神様どこにいるのって言ってね、私はこんなに苦しいんだって言って言いますけど、苦しくないなんて言いません。苦しいでしょうけど、命と光があります。これね、困難になればなるほど実は分かるんです。本当にイエス様を信じていることが、この世での祝福がもたらされたから信じているなら、宗教してください。宗教でもそれはできます。キリストの十字架与えられないものは永遠の命で、天への希望で、どんな状況になろうと、光であるキリストを知っている、命であるキリストを知っていることから来る喜びなんです。もちろんそれは、地上の問題なんて解決するに決まってるから、癒しも来るし、奇跡も来るし、起こるに決まってるんですが、逆じゃないんです。地上に対して解決から入った人は必ず通ります。自分がどうしようもない罪だってことに気づいて、悔い改めて、本当にそのことによって救われたってことを知ったときに、救いがガーッと増えてくるんですね。ところが、地上の祝福を中心にやってると、まあ、困難が来たときに、分からなくなってくる。でも、イエス様が共にいることの時、私は命の中にいる。そして、イエス様は光だから、光は闇を照らしてくれるんですね。わかりますかね。で、このね、これが、福音書の一番最初に出てくるんですよね。で、光は闇の中に書いてある。光ってイエス様のことですね。闇の中に書いてある。で、闇はこれに仕方ない。で、闇の中に書いてどうしかった。この地は闇だからです。サタンに私たちが、降伏してしまって神から委ねられたものを任せてしまったとき、この地上はサタンの傘下に入った。で、人間は罪を犯した結果闇の中にいたんです。闇なんですよ。 だからキリストが来ると、でもその光は闇の打ち勝ってくれるって書いてあるんですよ。努力や頑張りは打ち勝つんじゃないんです、光が打ち勝つんです。光は私のうちにないのです。この後バプテスマの鐘が来て女の子の前でも最高だと言われたけど、その方がはっきり言ってる、私は証のために来たんで光ではないって、光について証すために来たんだって。人間は光ではないんです。どんなすごい人も、宗教家も、立派な人も、あなたの置かれてる人も、どんなに立派に見える人も光ではありません。罪人です。マリアも罪人でした。ペテロも罪人でした。パウロも私は罪人の頭だって、あれ本気で言った言葉です。でもキリストが来ると光になるんです。だから私は世の光なんです。キリストがいるから。私は光なんじゃありません。キリストが光で、キリストがいるから世の光なんです。そのキリストと共に生きると光の中を歩めるんです。この光がキリストで、この方は命なんですよ。だから私は絶対命を失わないんですよ。でこの血の命が失われたって命を失うことはないんですよ。でもその命を知ってるのに、私たち人間は弱いからこの血の命にこうなんていうかな、しがみつくんですけども、大事だからあえて言いますね。本当にイエス様を信じてイエス様に捕らえられた方、もうこの地上の命どうでもいいじゃないですか。あと50年生きれるか、明日亡くなるか、もうちょっと極端に言いますよ、どっちだっていいじゃないですか。私たちがされてるのはその光を明かしするため、その光を照らすため。頑張って明るくないなんて言いませんよ。イエス様を、イエス様を出せば光が出るんです。イエス様を隠していろんな光を出す人がいるんです。この世の光ですよね。そのこの世の光でも共感してくれたり感動してくれたり、ここ好感を持ってる人はいくらでもいるでしょうが、永遠の命を与えられません。そして永遠の命がなければ、どんなに祝福されても何一つ天に持っていけませんし、天に行くこと自体ができないんです。これね、ヨハネはノンクリスチャンに向けて、異邦人に向けて書かれてるけど、一番最初に最も重要なことを言ってるんですよ。キリストが光なんだよって、そしてキリストは命なんだよって。この方以外に救いはないんです。この方以外に光なんてないんです。この世の光はいくらでもあるでしょう。でもこの世の光はこの地上では楽しみ喜ぶでしょう。でも死はやってくるんです。必ずやってくるんです。この死から逃れる人は誰一人いないんです。どうしてか、みんな罪人だから。そしてどんな幸せも、どんな財産も、夫婦円満も、家族が平和でも、健康でも、金メダル10個取ろうと賞賛が溢れようと、ロシチャイド家に生まれようと、天には行けないんです。リバイバルってのはね、奇跡や癒しがいっぱい起こることは素晴らしいですよ。起こりますよ、溢れるほど。でもリバイバルの中心はね、人が救われることなんです。それが喜びになることなんです。そのためだったら死んでもいい、命なんか自分の命がどうでもいい、天で掲げるんだからって、そう思える本物のクリスチャンが増えることなんです。キリスト以外に光はありません。キリスト以外に命はありません。でそのキリストが私たちに住んでおられるから、この方と共に歩むと私たちは命の中を、光の中を歩めるんですね。でそれはね、ボガーゲンした人見たら分かります。今日説教して本当に頷いてるのは岡田牧師ですよね。何度も言うけど本当に暗かったんだからね、本当に死を考えたんだからね。どうしてかって言ったら、愛する子供と夫を失ったからですよ。しかも一生懸命生きて、嘘ついてとか裏切ってじゃなくて、一生懸命生きて愛されようと思って、一生懸命、盆も正月もない畑仕事、農家の仕事を一生懸命やって、体が壊れ、それで今度はとってもいい、とってもいい姑さんだったけど、気を使ったわけですよ、姑さんに。 気を使った結果精神がやられ、そしてお医者さんは断刻にも一生治らないと宣言し、その結果両家が話し合って今日切り込むんですよね。一生懸命来て一生懸命来て一生懸命来て一生懸命来て大したものを全部失ったんですよ。あれ死にたくなりますよ。親も兄弟もみんな彼女を愛して大切に思っていたけど、誰一人救い出せなかった。お兄さんも一生懸命頑張ってもダメだったけど、教会連れてきて教会連れてきてキリストに出会ったんです。よく愛がないって言いますけど、すいません、人見てる限り愛なんてありません。この世の愛があったってそんなものは救えません。一時的な感情的な喜びはもたらすでしょうけど、本当の救いはキリストにしかないんです。彼女は人の行為とか善意とか愛に会えてくれたんじゃない、イエス・キリストに出会ったんだ。その時に救われて、愛と命が溢れて光が溢れたんだ。だから変わっちゃったんですよ。でそのキリストを見失うと、あの人は正直だから超暗くなる、ブスッとなる、もう誰の目にも明らか でそのキリストに心を向けるとまた元気になる。お金があるかないかで問題じゃない、健康であるかどうかは問題ではない。キリストを共にあるときに明るくなり喜びがあふれ、そうでなかったらもう綺麗に不愉快な顔になってブスッとした顔をする。分かりやすくて、あまりにも分かりやすい。似てる人が全くタイプは違うけど、ピエロのところにいます。全然タイプは違いますけど、いやね、大人の人はね見せないんです。クリスチャンだもの、ね、その方がいいと思います。人に迷惑かける必要ないから。だけどそれで自分まで騙さないでね、キリストを共にあるなら私たちは命の中にあるし、キリストを共にあるなら私たちは光と共にあるから闇に勝っちゃうんです。勝とうなんて思わなくても勝っちゃうんです。キリストがいれば闇は存在できないんです。そのキリストが輝けば輝くほどキリストの光は闇を消してしまうんです。だからどんなにあなたがそのキリストを信じた後横に置いたとしても、絶対に命を失いません。あなたはキリストを捨てない限りは。キリストの方が授かることはないから、命の中に天国に確実に行けるんですね。キリストを信じたらすっごい恵みですよね。そのね、イエス・キリストご自身をもっと知ってほしい。その時私たちは命の中を光の中を歩めるようになるということをね、知ってほしいですね。この今回優勝したなんでカマンドワーシップかな、来て礼拝しなさいってグループですけどね、あの人たちは北九州から長崎に毎週来てましたけど、一時ね、ある期間ね。でその後いろんなとこ通ってきますけど、あの人たちは本当変わったんですね。何かって言ったらキリストに出会ったからですよね。あんだけハードなことよくやれるなと思うけど、あれはキリストと共にからですよね。で地上的なものを見ていたら理解できないことや、あるいは納得できないことや、ってことはいくらでもあるんですけど、キリストと共にいるときに全く違う中を読めるんですよ。でキリストは光だから闇は砕かれるんです。で闇とかサタンですね、闇サタンか、私の罪に食い込んできてサタンを働くから、で人間がもう罪人だから、もういっぱいくらうずめ、なんかなんていうかな、もういっぱい来るんです。で教会の中だってキリストは満ちてるけど、同時に人間がいるから、そのキリストの身を止めてる人ばっかりじゃなくて、もう自分に生きようと思う人、サタンと共に歩む人もいるから、そうなるといろんなことが起こるわけですよ。だけどキリストと共にいる人が勝つに決まってるんですよ。光は闇を打ち勝つから。でその光と共に歩んできたんですよね。まあいろんなことが許されましたけど、で今回勝利して本当に良かったなというふうに思いますよね。で今日ね、ちょっと2は全然説教変わるかもしれませんけど、この方に命があった、命は光の光があった、光の中に書いてる、闇はこれに勝たなかったって、ここが大事なんですね。で、イエス・キリストは一番最初から存在して、すべてのものを作られた神様で、 で言葉のある神様だから、この方の言葉が来るとき、キリストが共におられて、どんなことでもできる、無から生み出すことができる、でその方には命があって光なんですよっていう、なんだかな、当たり前のことなんだけど、それをぜひね、しっかり止めててほしいんですね。でこの方と共に歩むってことが最後で、この方がいれば勝利以外ないんです。勝利者だなって頑張らなくても勝利がいないんです。キリストは光だから、闇には勝つに決まってるんです。気負わなくても頑張らなくても当たり前のことなんです。あ、こっちを向くとやっぱり良くない、ね、ということで、ね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ主様、御言葉を通して私が会いましてください。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが届きませんので、あと寝ていると祈りが届きませんので、目を覚まして主に祈りましょう。悔い改めをします。しゃがりました。何をしてほしいのですかって、も具体的になりましょう。天の父様、一人一人のこの叫びと願いに応えて、癒しを行い、解放を行い、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。甲状腺がん、リンパに広がったがん、イエス様によって命ずる、消えてなくなれ。あなたは十字架で全部引き受けられました。完全に消してください。前立腺がんも消してください。胃がんも水道がんも消してください。耳鳴りを取り除いてください。背中の痛みを消してください。睡眠不足から来る眠りを断ち切り、打ち砕いてください。指の調子がおかしい方の指を癒してください。転んで膝が痛い方を癒してください。腰に触れてください。イエス・キリストの名前です。曲がった腰をまっすぐになれ。耳鳴りを消えてなくなれ。背中の痛みを癒されよ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。